はようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。本日129回目かなの、番組になります。どうぞよろしくお願いいたします。今日立科町なんか、曇りなんだけど、すごいなんか過ごしやすい日ですね。爽やか。もうすぐ6月ですね。ね、本当に早いなと思います。ヒーリングリングの岩波は摘果をしております。昨日防除だったんですよ。で、防除の日って朝、4時過ぎに出るんで、早起き3時とかに起きるんだけど、朝ちょっと雨が降っていて、大気だったんですよ。で、大気だとちょっとその防除が始まるまでの時間っていうのが読めないから、早く起きて朝ごはんしてお弁当を作ってどうなるかなって思っていたら、8時から防除っていうことになって、7時半ぐらいにトロさんは出てったんだけど、やっぱりその様子によっていろいろ対応が変わるから、そのあれですね。で、比較的防除が終わって、昨日は比較的早く帰ってきてたかな。いろいろゴリンクムの前通ったら、摘果最中だったところもあったりとかして、うちが比較的早く帰ってきたので、ヘルパーさんに、あら早いわねみたいな感じで言われてたけど、ちょっといろいろ体調等を整えつつ、いろいろもろもろ、今日はもう早かったですね。7時過ぎには、7時過ぎは早い方じゃないけど、まあまあ7時ぐらいにゴリンクムに今日は向かいましたね。ちょっといろいろ話したいんですけど、まず昨日、先週私ちょっとお知らせというか、来週行くんだって言ったと思うんですけど、資生堂の視覚障害者の人のための、メイク講座に行ってきました。すごくね、学びになったね。勉強になりました。化粧水の、すごい基本的なところだけど、化粧水のつけ方、量、それを見えない人たちの向けだから、ちゃんと、これは化粧水は500円玉くらいなんだよっていう、こう模型をね、ちゃんと作ってくださって、これぐらいなんですとかって色の教えてくださって、細やかに、で、乳液はこれぐらい、2プッシュでこれぐらいとかさ、1回出す量はこれぐらいとか、それぞれね、あと日焼け止めのつけ方とかさ、で、日焼け止めはパール台ぐらいのにつけるんだよとか、細やかに教えてくださって、あと、確かにね、私ほら見えない、全く見えないので、鏡を見てた時とは違うから、教えていただいたように、触りながらやってるんですけど、実は普段お化粧とか、もっと細やかに、この位置にこの指の腹を使うといい感じで角がどができるから、口紅はみ出さずにできるよとか、眉の、ペンシルじゃなくて、パウダー式のやつだと、こうなんていうのかな、その眉をこう触ると眉毛があるじゃない、でそれに合わせて眉山の位置を決めてやると長すぎなくていいよとか、細やかに、本当に細やかに、たっぷり2時間教えていただきましたね。資生堂さん、前にもちょっとお話ししたかもしれないけども、歴史が長くて、見えない方へのメイク講座ってもうずっと長くされているようです。だからそういう意味でも伝統があるし、スタッフの方が何人か、2人ずつ、私はリエコの窓のリエコさんと同じテーブルに会っていたので、そこに2人で座って、2人に1人ヘルプとして、その資生堂の方が、サポートに入ってくださって、細やかに教えてくださるっていう、感じで、びっちり2時間学んできまして、とても有意義な時間を過ごしてきました。楽しかったね。みんなほら、なんかいいじゃないですか、気持ちが上がるというか。で、やっぱり資生堂さんですからね、素晴らしい商品が素晴らしい。あと、ちょっと私ね、大騒ぎしちゃったんですけど、 こうメイクするんで髪の毛をこう上げるためのこうゴムが入ったヘアバンドをして基礎化粧の練習をしてマッサージの練習をして最後にそのヘアバンドを取って頭皮のマッサージを教えてくださったんですけど、これがまた素晴らしい。マッサージというよりか資生堂さんの、ごめんなさい商品名が私すぐパッて言えないけどトニックなんですよ。でトニックで地肌にそのままつけると炭酸みたいにバリバリバリっていうのね。バリバリバリって言うとそこがほらすごく頭皮にこう刺激が入ってなんかこうなんていうの頭にもうそのまま直接つけることで、でそこでのつけたところを押すだけで頭皮マッサージの効果があるという商品がございまして、全ての商品が素晴らしかったんだけどそのトニックに関しては私は相当なちょっと恥ずかしいぐらい歓喜の声を上げてしまいましたね。人数、たくさんの方が十数人20人近い人がいたのが受けてたのかな、比較的大勢 の視覚障害の人がそこで一緒に受けていて加えてメディアが10社ぐらい入ってたということで大会議室結構いっぱいだったんですよ。なのにですねちょっとあまりの感動に大歓喜をしてしまってこれはすごいって本当に思いましたね。私今吉田工業さんでアロマケアとボディケアやってるじゃないですか。でやっぱどうしても頭が凝ってる方大変に多いんですよね。細やかな作業をされている方が多いということもありますし、現代人やっぱりどうしても頭使って頭凝ってるっていうの多いなっていう実感があったのでこれはすごいなと思って素晴らしい商品だと思いました。これ率直な感想としてそう思いました。アロマで代用するんであれば、ローズマリーとかペパーミントがその類に入るんじゃないかなって思うし、なんか工夫の仕様もあるとも思いますが、なかなかね、お得意な方でも難しいところなので、ちょっとこの資生堂のこのヘアトニックはいいんじゃないかなっていうのが、正直な感想としてございます。大変良かったと思います。なんか、つけて塗るだけでその睡眠の質も変わってくるみたいに疲れの取れ方が違うとかそういう効果が期待できるというお話を少し、みんなそれぞれ個人差があるから絶対ということではないのかもしれないけれども大変私も実際ちょっと昨日2時間バッチリなかなか3時間12人のアロマケアとボディケアをやってる私なので最近体力はうちでダラダラしてる時よりはついてるとは思いますけれどもすごいそう充実した時間でしたね。本当にありがとうございます。本当資生堂さん皆様本当にありがとうございますとこの場でもお伝えさせていただきたいというかしっかりご挨拶して感想を述べてきましたけれどもここでも、素晴らしかったことを感想としてぜひ伝えたいと思ってお話ししました。ノートはみどりさんが、手伝ってくれて最新のノートは、ちょっと料理の山菜尽くしの話をしています。でこれまたちょっと少し感動が昨日の感動ともろもろ感じたことを少し休ませてノートはまたもう少ししてからみどりさんに手伝っていただいてアップさせていただこうと思います。やっぱり企画に1年ぐらいかかっては、今回上田市学び合いの会 の視覚障害者の学び合いの会の方々の代表になっている方が企画持ち上げてくださった代表というか、土屋さんって方なんですけどうちでもこういうのやりたいということで、1年かけていろいろ企画を練り上げて今回の開催になったということで、 大変それも妹ってもありがたいことだなと思っております。そういうことも含めてまたノートに少し、お話を書かせて感想等を書かせていただければなと思っているところでございます。そうですね、そんな感じですかね。ちょっと、とてもいい時間を過ごさせていただいて嬉しかったです。なんか本当はね、さとみちゃんがどんな、ライブを、初めてのライブか、衣装デザイナーさとみエルベソのさとみちゃんが、前回どんな初ライブはどんなライブでしたかっていうお話されてて、なんかそれにこうする何か話そうと思ったんだけど、私一番最初の、ね、ライブがね、誰だか分かっ、大学生の時は一番ライブに行ってたと思うんですよね。大学1年生からお勤めした何年かくらいが一番ライブに行ったんじゃないかなと思って、稲垣潤一さんのライブすごかったなとか、マイケル・ジャクソンも行ったなとか、スティービー・ワンダーも行ったなとか、それがちょっと前後してどこがどこが一番だったかちょっとなんとなく思い出せないのと、私の中のライブってやっぱりお隣がバレエ教室で、ちっちゃい時からバレエ習ってたので、バレエに行ったのがやっぱ一番印象に残ってるんだよね。私たちの時は結構ミュージカルを見るとかバレエに行くとか、そういうのやっぱその近所の教室だからさ、近所のお姉様たちと一緒に随分バレエ見に行ったんですよね。そのまあ近所のお姉様がバレエ教室の先輩だったりして、その先輩のお姉さんたちが引率してくれて、わざわざこう上野までね、私が東横線沿線だったんで、上野まで結構な時間、小学生にとっては結構な時間だったんだけど、まあ、文化会館でやることが多かったね、昔はバレエの。今も多いのかな、まあ、今ほらいいホールがいっぱいあるから、文化会館ばっかりじゃないけれども、文化会館昔からバレエよくやってて、いろいろ見に行きましたね。いろんなくるみ割りとか白鳥の湖とか、なんかいろいろ行ったなって、バレエ見に行ったなっていうのが残っています。あと、シュツットガルトバレエ団のマリシンハイディっていう素晴らしい、最終的には、そこの芸術監督になった女性がいるんですけど、その方がロビーで握手会みたいなのやってて、今で言ったら男の子で言ったら、今だって言ったらその大谷さんみたいな存在なわけですよ。そんな大谷さんほど知らないけどね、別にそのマリシンハイディのことそんなに知ったわけじゃないけど、まあ、間近で実際こう握手会っていうか、すごいすっごく印象に残ってるね。10歳ぐらいの話だったと思うんだけど、これぞバレリーナって思ったのを覚えてますね。だから先輩がこう小学校でね、私の尊敬するバレリーナですとか言って森下陽子さんとか書いてるの見て、私だったらマリシンハイディって感覚だって思ったんだけど、誰も知らないしさ、また突っ込まれるのも嫌だしさ、とうとう書きませんでしたけど、そんなことを思い出したりしましたね。あと大人になってからは結構ちっちゃいライブに行くことが多くなって、まあ大きいライブも行ってるけど、ちっちゃいライブに行くことが多くなったので、なんか、まあ、音楽聴くの好きだったので、いろいろね、もろもろそんなこんなを思い出してました。ちょっとさとみちゃんの一番最初のライブ誰だったっていうのにこうする回答ではなかったけど、ちょっとライブの話もしてみたかったので、今日はそんな話もしました。で、まあ、ちょっとだいぶもう明日明後日もう6月だからね、ちょっと梅雨にも入りますし、相変わらずさっぱり美味しいご飯を作ることを、あとスタミナだね。もう今日はうちはなんと久々に、久方ぶりって数年ぶりぐらいになるかもしれないけど、すき焼きの予定です。本当にこれからリンゴ農家忙しくなるし、体力つけようと思いますので、たまにはそんなちょっとボリューミーなものもいただきたいなというところでございます。今日はそんな感じで終わりにします。これからもろもろ買い物等行きますので、これぐらいにしようと思います。そのウェルビーイングについてもちょっといろいろね、なんかいろいろやってるんだね。企業さんで産婦人科医の先生で、いろいろやられてる方が講演に行ってた話なんかもしてるので、 せっかくウェルビーイング推進室でお仕事をしているということもあり、ちょっと今後はそのあたりも含めてお話ができたらなと思っています。今日はこの辺で終わりにいたします。皆様良い一日をお育てください。ごきげんよう。